皆さんこんばんは。
こんばんは。
ご紹介いただきました影山のりふみです、私ののりふみは模範の範、範囲の範ですね、それに文章の文と書いて、のりふみと読ませますが、小学校の時に私の恩師がですね、よくおい半分半分とこう読んでたんですね。音読みっていうんでしょうか、あの漢字読み、おい半分半分って言われますと、なんとなく一人前でない気がしますね。半分、わざわざそういうふうに読んでですね、私もからかっていたんですけども、確かに私はいろんな点で一人前以下、いやもう半人前以下でありました。いろんなことができませんし、不器用ですし、無作法ですし、不吉祥でですね、本当にどうしようもなかったんですけれども、イエス様に捕らえられて、なんとかなんとか、ものになったかなと、見る人によっては見えるような、そういう人間になることができました。今日はですね、いつもは本当はキリスト教会は皆さん今静かに静かにしている時なんですね。あの受難節ですから、説教もあんまり大きな声ではしない。笑うなんていうのは持ってるのかで、涙して泣いているとか、そしてイエス様の見苦しみをですね、本当は精一杯私たちも味わわなければならない、そういう時なんですけれども、でも今日はちょっとですね、大竹さんに無理をお願いしまして、今回はですね、だいたいいつもあの4月の初めというと、今ご紹介いただいたように、あの受難節、静かな説教、イエス様の苦しみの説教、私たちも苦しみをどうともしないで神様に従っていきましょう、あんまり大きな声出せないような、そういう、説教が多かったんですけども、イエス様の見苦しみはもちろんのこと、私たちを思いっきりこの機会にですね、イエス様の十字架の見苦しみ、私はあのイエス様の受難衆の本当の苦しみっていうのは、もしかすると十字架ではなくて、その前のゲッセマネの祈り、あれじゃないかなと思うんですね。ルカの福音書によると、イエスは血の汗を流しながら、血だか汗だか分からないようなものをですね、垂らしながら切に祈った。自分の死を目の前にして、この死のためにイエス様はこの世に生まれてこられたのに、それが分かっているはずなのに、いざそれが近づいた時にはですね、本当に神様、この道を行く以外に道はないんでしょうか、なんとか十字架を避けて全人類を救う道はないのでしょうかという祈られたくらいに苦しまれた。そしてその後に本当の十字架の見苦しみというのがあったんですけれども、私はあのゲッセマネの祈りの方がですね、十字架よりはるかに苦しかったのではないか、イエス様にとってはそう思えてならないのであります。そしてあの苦しい苦しい、あの十字架の刑を受けた人っていうのは、最後の最後までどういうわけか意識を持って死んでいくそうですね。ですから、だんだんだんだんこう水分がなくなっていって体が弱っていく、そういう状態をしっかりと意識しながら死んでいく、それは実にむごたらしいというか惨めなものであります。実はイエス様は福音書の中でも見ると分かりますけれども、何回も何回も何回も人の子、すなわちご自分のことですね、人の子は罪人たちの手に渡されて十字架にかけられて死んで3日目によみがえるということをですね、何回も何回も予告していらっしゃったんです。ですから弟子たちはそのことを知っていたはずだし、忘れるはずはないんですけれども、実際にイエス様が十字架にかかって、まあ言うところの、この言うところのお亡くなりになった、その直後弟子たちはどうであったかということを、今晩は一人のイエス様の弟子、それも 女性の一人の女性の弟子を中心に考えてみたいと思うのであります。今読んでいただきましたヨハネの福音書の20章の一節に、さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。イエス様が十字架におつきになった、おかかりになったのは金曜日です。まあ、そこに13日の金曜日と言われていますね。金曜日で、このイエス様が十字架におかかりになって亡くなられたのが午後3時。それからまあその日を入れて1日、2日目の土曜日、3日目の朝というのはですから日曜日です。ここで言われている週の初めの日というのは日曜日のことですね。キリスト教会はこの日イエス様がお呼びがあれになったこの日を記念して、この日から安息日、この日をキリスト教会は安息日と呼ぶようになっているわけですけれども、イエス様がお生まれになりお育ちになった当時のイスラエルの国はユダヤ教が舞台になっていました。つまり旧約聖書だけしかない、そういう舞台ですから、安息日は創世記に書いているように7日目ですね。7日目は日月火水木金土曜日です。ユダヤの一日は夕べから始まります。夕方6時から始まりますから、土曜日の、金曜日の6時から土曜日の午後5時59分59秒までが安息日で、その土曜日の晩の6時になると一日日付が変わって週の初めの日ですから、この週の初めの日の朝っていうのは日曜日の朝です。マグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。イエス様が十字架で死んでお亡くなりになって墓に納められた、その墓にやってきた。なぜやってきたかというと、イエス様が十字架にお亡くなりになったのは金曜の3時です。あと3時間でもう安息日が始まっちゃうんですね。7日目の安息日が金曜の晩から土曜の晩までが安息日ですから、この安息日が始まらないうちに亡くなったイエス様と一緒に十字架につけられた2人の人の死体、遺体を片付ける作業を大急ぎでやったんです。でそのために十分に手を尽くしたイエス様のご遺体へのですね、香料を塗ったり山布を巻いたりすることが十分できなくて、ささささささっとこうですね、まあ、いい加減ではないんですけれども急いでやった。これは安息日が終わって週の初めの日にもう一度やり直そう、そう思ってマグダラのマリア、この女性はまずマグダラというのは地名ですから、マグダラから来たマリアというんですね。マグダラから来たマリアという女性の弟子は朝早くまだ暗いうちに墓に来た。イエス様のご遺体にですね香料を塗ろうと思ってしっかりと甘布で巻いて、ちゃんとご葬儀ができるようにしようと思って墓に来たんです。その墓にはですね、他の人がやってきてイエス様のご遺体を盗んでいくことがないようにというのは、そういう恐れがあったから。なぜかというとですね、実はこのことを弟子たちは忘れていた。でもイエス様の敵たちがちゃんと覚えてたんだ。不思議なもんですね。イエス様を信じない人が覚えてて、肝心のイエス様を信じた人たちは誰も覚えてなかった。イエス様を信じない人たちが覚えていて、そういうことをイエス様おっしゃってたから、もしかして弟子たちが来てイエス様のご遺体を盗んでそれよみがえったって言いふらすと、これ大変なことになるから、ピラトという人に頼んでですね、晩兵をつけてください。ですから晩兵をたくさんつけてですね、そして大きな石を墓の前に転がしておいた。香料 油を塗るならそれを取り除くことが先なんですけれども、マリア、実はここにはヨハネの福音書にはマリア一人のことしか書いてませんが、他に何人かの、女性たちも一緒に行ったようですね。で、彼女たちが一番心配したことは、あの墓から大きな石を誰が転がしてくれる、くれるだろうか、どうやって私たちは墓に入ってイエス様のご遺体に布を塗ることができるか、香油を塗ることができるか、そう心配してたんです。ところが墓から石が取り抜けてあるのを見た。皆さんね、イエス様の復活を知るときにですね、どうか4つの福音書の全部を読んでみてください。イエス様の復活は4つの福音書のどこにあるかというと、マタイ、マルコ、ルカの3つだけは、最後の一章がイエス様の復活です。ところがヨハネだけは最後の2章ですから、20章と21章がイエス様の復活とその後について書いてあることです。ヨハネの方が詳しいんですね。で、このイエス様の復活について書いてある福音書全部をですね、どうかこのイースターの、今年のイースターには全部読んでみてください。そうすると一つの福音書ではわからないことが、書いてあります。この今日は今ヨハネ福音書だけを読みましたから、ヨハネ福音書には詳しく書いてないこともありますけども、実は大地震があって墓がぐらぐら揺れて石が吹っ飛んだ、吹っ飛んじゃったんですね。で、その、石をですね、取り除けて脇に御使いが座ったっていうことがですね、福音書には書いてある。ヨハネはそのことを省いていますけれども、そういうわけで石が墓から取り除けられた。まさに地震によって墓から石が取り除けられたっていうことは、これは神様がなさったことですね。で、マリアはですね、びっくりしたんです。石が墓から取り除けてあった。中を見たとは書いてないですね。まあ見たんでしょう、書いてませんけども、中を見てご遺体がない、それを確認してマリアは走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに来て行った。誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。あの男の弟子たちが集まっている場所があったんです。イエス様がユダヤ教の律法に反してるっていうことですね、捕まって捕らえられて十字架につけられたんですけれども、その時にみんなちりぢりバラバラになったイエス様の弟子たちは、今度は俺たちが捕まえられるっていうことでですね、集まって隠れてた、捕まらないように集まって隠れるっていうのは本当は良くないですね。あのオウム真理教の人にみんなバラバラになって隠れてたでしょ。あれは集まって隠れてたら、みんな捕まっちゃいますね、捕まった時には。そういう点でもあんまりこの弟子たちはお利口ではなかったのかもしれませんけどですね、集まって隠れていた。でもこの集まっていたということが実は素晴らしいことだったんですけど、特にですから、ヨハネとペテロ、指導的な弟子たちのところに行って、マグダラのマリアは誰かが墓から死を取っていきました。死をどこに置いたのか私たちには分かりません。さあ大変だ、ね、ご遺体がなくなってしまった、これからどんなことになるんだろうかと思ってですね、ペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った、さっき元木さんがここのところ読んでくださって注釈をつけてくださったんですけども、このもう一人の弟子って名前書いてない弟子はヨハネです。ヨハネはここには書いてありませんけども、自分の書いた福音書のいろんなところにイエスが愛しておられた弟子って書いてるんですね、自分のこと。それが恥ずかしくて名前書けなかったんですがね、でもすごいですね皆さん、弟子たちの中で私ほどイエス様に愛された人はいない、そう思っていたんですよ。ヨハネは私ほどどうにも箸にも棒にもかからないような男をこんなに愛してくださったんだったら、これはイエス様は弟子たちの中で私を一番愛してくださった、本当にそう思ってたんです。ですからイエスの愛された弟子ってヨハネが自分のことを書いてる。誰もそう言ってないんですよ、他の人は。自分一人でそう言ってるんです。本当ですかね。本当です。ヨハネ自身がそう思ってるんですから。実はイエス様もそうおっしゃってないです。イエス様はエコひいきなさいませんから、 弟子たちの中でお前を一番愛しているよとはおっしゃらない。おっしゃらなくても分かるくらいにですね、ヨハネは俺が一番愛されたんだ、弟子たちの中でもどうしようもないこの俺が一番愛されたんだ、だからこんなに恵みをいただくんだということが分かっていたんですね。ですからヨハネは自分が書いた福音書の中で自分の名前を書く代わりにイエスの愛された弟子と書いている。ここでも名前が出てこない弟子はヨハネのことです。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。これ走って行った。このペテロという人は、イエス様よりも年上です、ね、でヨハネがだいたいイエス様とほぼ同世代の弟子です。ですから当然ヨハネの方が若かった。若いですから走って早く墓に着いた。私も初めてこの市川家庭集会に伺った時はまだ30代の終わり、若かった、言葉もあんまり間違えなかった。今間違えたばかりでですね、修正してそのうちにどこ行ったか分かんなくなっちゃうんですけど皆さんは辛抱してこの40年余りですね、お話を聞いていてくださった。で2人で一緒に走ったが、もう1人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み、雨布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。なんでですかね。後から来る年配のペテロを待っていたのかもしれません。自分は中に入らないで、ああ墓が空っぽだ、本当だ、そう思ったんですね。でシメン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り、雨布が置いてあった。イエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。これはね、イエス様がどんな風にして蘇られたか、十字架にかかって死んだのに生き返ったか蘇ったかということを表す一つの事実ですね。胴体を巻いた荒布とそれから頭だけを巻いた荒布があったんです。それがそれぞれ別のところにあって、しかもそれは巻いたままの形で、ちょうどだからもぬけの殻ですよね。もぬけの殻になっていた。これから見てもですね、もし伝説にあるようにイエス様のご遺体は誰かが盗んだんだということだったらば、そんな泥棒がですねわざわざその布をまた巻いておくようなことをするでしょう。泥棒だったらですね、証拠を残さないようにちゃんと雨布まで隠すはずですよ。でもそれは泥棒じゃなくてですね、本当にイエス様はその雨布に巻かれた状態でスッと、これはもう私たちには分かりません。霊の世界の状態ですから分かりません。もぬけの殻のように雨布をそこに残して蘇っていかれたんですね。その時に先に墓に着いたもう一人の弟子も後から入ってきてですね、そして見て信じた。何を信じたんでしょう。そうだ、そういえばイエス様はこの世にいらっしゃった間に何回も何回も何回も何回も私は十字架につけられて三日目によみがえるよとおっしゃっていたんだ。その言葉を思い出したんですね。でもこの9節にあるように、彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書の言葉をまだ理解していなかったのである。この理解していなかったっていうのは深い言葉ですね。思い出しはしたんです。そういえばおっしゃってたな、だけどそれってどういうことか、こんなことなのか、いや死人がよみがえるはずなんかない、でも墓にはイエス様のご遺体がない、これはどういうことなんだ。だからイエス様がよみがえるっておっしゃったことを思い出したけれども、その意味を本当に深く理解はしていなかったというのがこの旧説の意味でしょうね。イエス様は何度も何度も死人の中からよみがえらなければならないという聖書、これは実は聖書とありますから、皆さん新約聖書に書いてある聖書という言葉は実際には 旧約聖書を意味するんですね。そうですね、イエス様が語られた言葉はまだこの弟子たちが生きていた時代には完全には今の私たちが持っている新約聖書としてはまとめられていなかった。ですから新約聖書はなかった。ここで新約聖書が聖書と言っているのは全て旧約聖書のことです。だから旧約聖書にメシアが、すなわち救い主はよみがえらなければならないということが予言されているんだということを理解しなかったというのがこの旧説の意味ですね。例えば今開かなくてもいいですけども、詩編の16編の 10節とかですね、そういうところは来たるべきメシアはよみがえるんだ、死んでよみがえるんだ、墓を見させられないんだという言葉が予言されています。でそういうことを弟子たちはまだ完全には理解していなかったっていう意味ですね。そしてそれで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。なんですかね、もうちょっと追求すればいいのに、えらいことですよね。イエス様のご遺体がないんですから。でもまあしょうがないよ、 ないものはないんだって、そんな簡単に諦めていいんですかね。とにかくまだ理解しなくてですね、このペテロとヨハネ、後に初代教会の弟子のまとめ役になる人たちです。この人たちはとりあえずこのままそのままそのままでまた自分の隠れていたところに帰ってきてしまったんですね。ところがマリアはそうはいかなかった、ね、しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。どうしてでしょう。どうもですね、歴史上信仰深いのはどっちかというと男性よりじゃ女性の方が多いのかなという気がしますね。あの女性のですね、いざという時のこの信仰によって立つ姿っていうのは素晴らしいものがあります。私も74年人間やってますけどもですね、やっぱりあの女性のですね、ここという時の信仰には負けますね、正直言って。ただあの行動力とかいう点で男性が少し勝る場合がありますけど、そうでない場合も少なくない。でもこの信仰に関するとですね、いざ信じて委ねるとなったら、任せるとなったら、これはですね、多くの女性に男性はかなわないものがあります。マリアは墓の中にご遺体がなくて墓が空っぽだったっていうのを事実を見てもですね、それでこの弟子たちのように去っていかなかった。箱のところに佇んで泣いていた。一つにはね、このマリア自身の信仰深さもありますが、もう一つはこのマリアという女性は、マグダラのマリア、マグダラから来たマリアという女性は、かつてイエス様から7つの悪霊を追い出してもらったことがある、そういう記録が福音書にはあるんですね。本当にイエス様には命がけで助けていただいた。7つの悪霊を追い出してもらったというのはどういうことかというとですね、まあいろんな病気、いろんな災い、いろんな災難、苦しみに苛まれてどうにもしようがなかった。自分自身でも罪を犯し、男に騙され、男から騙され、いろんなことを経験しながら、誰にも何の手をつけることもできなかった。しまいには自分で自分の身を傷つけるような、そういう状態の女性であったのです。彼女は詳しい経緯は聖書には書いてありませんが、そういうそのことをですね、7つという完全数を使ってですね、ギリシャ の聖書の完全数を使って7つの悪霊を追い出してもらったっていうですね、どうにもできない状態から救い出された女性だったんです、イエス様によって。ですから後に初代教会の指導者になるようなペテロとヨハネと違って、この人はですね、墓にご遺体が見つからない、だからといってさっさと墓から帰ってしまうようなことはできなかったんです。マリアは外で墓の ところに佇んで泣いていた。うしくしくしくしく泣いて、ああイエス様に恩を尽くすならばせめて生きておられるうちにと思ったんだ。こんなことになってしまって取り返しのつかないことになって、しかもご遺体に香料を塗ろうと思っていったらご遺体はなかった、空っぽだ、盗まれたに違いない。で泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。するとここで、でこのマルグダルナ・マリアはですね、初めてイエス様の復活を告げる天使御使いに会うんですね。すると2人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に、1人は頭のところに、1人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。皆さんどうかこの光景、マグダラのマリアになったつもりでですね、私は先天網に近いので、生まれつき盲人に近いので、このことをですね目で見たような実況中継はできません。では皆さんはですね、むしろ目をつぶって脳裏に焼き付く景色、このマリアが遭遇しているその景色を思いながら、マリアの気持ちになってここに寄り添っていただきたいのです。この御使いたちは彼女に、なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の書を取っていきました。どこに置いたのか私には分からないのです。必死の訴えです。この誰を探しているのですかっていう見つかりの言葉、彼女には誰が言ったか分からない。墓の中から声がした。普通ならわー怖って言ってですね逃げ出すところですけれども、そんなことは関係ない。イエス様のご遺体が見つからない、そのことだけがマリアにとってはですね大きな悲しみだったので、墓の中から声がする。不気味この上ない言葉柄にも彼女は全然動揺することなく、誰かが私の書を取っていったのです、どこに置いたのか私には分からないのです、その訴えをしたんですね。で彼女はこう言ってからなぜか後ろを振り向いた。すると正真正銘のイエス様ご自身が立っておられるのを見たんです。その目で見た。しかし彼女にはイエスであることが分からなかった。皆さんね、聖書を読むと分かりますけども、復活直後、イエス様は十字架にかかって復活された直後のイエス様にお会いした人っていうのは、大体多くの人が会ったその時にはイエス様と分からないことが多い。エマゴト城の2人の弟子がそうでしょ。なんか途中から横道から割り込んできた旅人は何の話してるのって聞いてですね、でそのエマゴト城の2人の弟子がいろいろ話して、その間ずっと話を聞いて、あんたたちバカだね、その人が本当にイエス様だったらよみがえったはずでしょって、そう言われてもまだ分かんない。で目的の家について強いて無理やりにイエス様を中にお入れして、どうぞ一緒にお食事をしてってくださいって入ったら、家に入ってさっさっさっとパンを割いて配ってる様子で、ああイエス様だって目が開けて、そこで分かった。だから復活されたイエス様にその時会った時に分からないことが多い。2週間ぐらい経ってからでしたかね、3度目です。3度目に会われた時に、あの時はこう釣りをして、前の晩一つも釣れなくて、どうもうしょうがない、がっかりして帰る時に、子供たちは獲物がありませんねってイエス様に言われた。向こうの岸に立っているおじさんに言われた。最初それは分からなかった。でもヨハネが一番最初に気が付いた。シュラって言ったら、ペテロはですねシュラと分かって、裸だったのをこうわざわざ服を着て水に飛び込んで、裸ならそのまま飛び込みはいいと思うんですけども、裸のまんまイエスのところに行っちゃ申し訳ないと思ったんでしょうかね。わざわざ着てる裸のところ、服を着て飛び込んでイエス様のところに行った。その時にも復活されたイエス様に最初会った時には分からなかった。ここもそうです。マグダラ・マリアはね、後ろを振り向くとイエス様立っているんだけども、それを 園の管理人だと思って行ったんですね。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私は引き取ります。そんなことできるんですか、女の人がですね。もう彼女はそれが精一杯、精一杯できるイエス様に対するあの行為だと思ったんですね。てっきり園の番人だろうと思って、この園の番人がですね、管理人がどっか別のところに移したんだろうと思って、必死になって、あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスはここで初めて彼女に向かってマリアと言われた。このマリアっていう言葉はですね、イエス様がこの地上に弟子たちと一緒に過ごされた3年の間に何回となく呼びかけられた言葉でしょう。女性の弟子ですからね。マリア、どんな人だったかな。アラム語でイエス様の当時の言葉でマリアとか、なんとか言われた。英語のあまりじゃないですけどね、独特の節があったんです、ね、私はね、これ一人の盲人として思うんですけど、マリアが復活されたイエス様を復活の主だと分かったのは、姿を見たんじゃなくて声を聞いた。そうですね、姿を見た時にはソロの管理人だと思ったのに、声を聞いて、あ、この声は私をいつも呼んでくださったあの声だ、マリアと声を。ですから皆さん、信仰はね、見ることじゃないんですよ、聞くことなんです。マリアのようにマリアって語りかけられるイエス様の声を聞くことなんです。今日イエス様はあなたにも、あなたの名前で語りかけていらっしゃいますよ。聞こえますか、それとも他の世の中のいろんなものが目に入って聞こえませんか。復活されたイエス様は今日もあなたに、このマリアに声をかけていらっしゃるのと同じように、あなたの名前をイエス様の御声で呼んでいらっしゃる。マリア、彼女は振り向いてヘブル語でラブ、いつも呼んでいる先生と言った。もう声で分かった、あ、イエス様だ、確かにイエス様は生きていらっしゃった、そして私に声を語りかけていらっしゃる。当然行っちゃいや、離れちゃいや、そう思ってイエス様にすがりついたんですね。そのマリアにイエス様は、私にすがりついていてはいけません、私はまだ父の元に登っていないからです。これはちょっと深い神学的な意味があってですね、この言葉をもし文字通り取るとするとですね、まだイエス様は父なる神様にご挨拶する前によみがえって地上に現れたのかもしれません。まあでも全てのことをご存知の神様は、イエス様は十字架でお亡くなりになって、ね、人間の罪の贖いを完全になさったということはよくご存知ですから、まあ、イエス様は完全に父なる神様の元に戻って挨拶なさったのは、これから40日後ですよね、きっとね。40日後に昇天に昇天なさって、そして神様の右の座にお付きになってから、父なる神様地上で全人類の救いの技を果たしてまいりました。まあ、もっともその間にイエス様はいつもいつも弟子たちとこの40日間一緒にいらしたわけじゃなくて、神出鬼没、時々現れて、ご自身を示していらした。その間どこにいらっしゃったのか、天国とこの地上とですね、行ったり来たりしていらっしゃったのかどうか分かりませんけども、というか40日間は、地上に時々お姿を現さなさった。だから正式にはまだ神様のもとにも登っていないという意味なのかもしれませんが、これはちょっと神学的に深い意味がありますね。私にすがりついてはいけません、私の兄弟たちのところに行って、ね、ご自分を裏切った弟子たちですよ、皆さん ご承知のように、ね、ご自分を見捨てて裏切って十字架にかけられてしまったその弟子たちに対して、私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。神様のもとに そう告げなさい。その言葉を聞いてマグダラ・マリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主は彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。この話はまだ続くのですけれども、今日はここまでにしておきますが、マリアはここでですね、まず信じ、イエス様のお姿をですね、まず見て聞いて信じて、そして告げた。見ると聞くは、まあ一緒に考えましょう。体で味わってと言いましょうか。イエス様を体験して、復活されたイエス様にお会いして、そして信じて、これを告げた。マリア、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。これが皆さん、クリスチャンの信仰の三要素。見るまたは聞く。私にしてみれば、これは見るよりも聞く方が多いであることだと思うんですけどね。だって御言葉は聞くんでしょ。御言葉は見るもんじゃない。御言葉は聞くんです。確かに聖書を読みますけれども、御言葉は聞くんじゃない。あ、耳見るんじゃない、聞くんです。神様の声を聞くんです。あんまり見える見えると思っていると聞こえないことがありますよ、目に頼っていると。私たち盲人はね、人をね、あの顔で見分けることができないんです。皆さん顔で人を見分けると結構分かるでしょ。みんな違うからね。で、声だけで人を皆さん聞き分けられますか。これはなかなか難しいですよ。これはなかなか難しい。特にどうやら私と家内の両方の経験をつなぎ合わせると、どうも異性の声の違いを聞き分けるのがどうか難しいようです。ですから私にしてみると、よく教会で会う、教会に招かれるとですね、もう新しい人ばっかり招かれていく。私はほとんど知らない人ばっかりのところに行って話を、そうすると集会が終わった後、だいたい食事をしている人が自己紹介、教会には女性が多いですから、まあみんな同じような声、同じような声してますよ。ところがそういう群れにもし加わって、だんだんだんだん自分も交わりを持っていくと、特徴のある人の声から、あるいはよく声を聞く人の声から順番に覚えていくんです。ですから私にとっては、男性の声を聞き分けるよりも女性の声を聞き分ける方がはるかに難しい。異性の声っていうのは最初みんな同じように聞こえるね。あの好きな人はあんま別かもしれませんけども、特別な人は、別かもしれませんけども、あのですからこう不特定多数の異性の声っていうのは最初にも同じように聞こえるんですが、だんだんだんだん特徴のある人、よく喋る人、そういう人から声を覚えていく。だから皆さん、聞くことは深いんです。見ることは浅い、ね、見ることは浅い。皆さん、あのよくあのよくラジオテレビの番組のスタッフ、あのキャスターなんか言ってますけども、例えば放送開始、今年はもうそろそろ100年なんですかね、やっぱりですね、音で聞いたものの方がこう深く脳に残っている。歌なんかそうでしょ。歌が残っているのはそういうことです。目に入る印象っていうのは強烈ですけれども、結構忘れるんですね。目から来たものっていうのは結構忘れる。なんて私は見たことないんで大きなこと言えませんけどね、本当に見たことないある人でなければそれは言えないんですけれども、マリアはここでですね、イエス様の御声を聞いた。御声を聞いた。私も復活された主にお目にかかったものの一人です。私はどうやって目にかかったかというと、御言葉を読んでいて、それがじわー、本当にじわーですね、ドワッとによってじわーっと水が地下に染み込むように入っていって、そして私はイエス様の御声を聞いたんです。それが高校3年生の夏のハイビーエのキャンプでした。その時に大竹さんの同期生の吉枝高国先生が私たちのカウンセラーとして教えてくださっていました。まだ聖書神学者の学生、卒業する年でした。 そのハイビアのキャンプで私はイエス様にこんなものでももし使っていただけるならばどうぞご用にお使いくださいと決断して主にお従いして、今年はちょうど進学を卒業して実際の伝道に入ってから50年になりました。1969年に私は、太平洋放送に入社しまして進学を卒業して、しましたのでちょうど50年、私は何かの形でこの50周年のですね感謝の会をしたいと思ってるんですけども、主は示してくださるならばそのことをしたいと思いますが、私がイエス様を信じて復活の主にお会いして、そして私の人生は変えられました。その今も実はその中にあるんですけども、いろいろなこう苦難を通されて、もうこの年だからそろそろ、このような人生もだいぶ終わりに近づいたので、もうそろそろ学びはいいだろうと思っていると、神様お前まだダメだ、まだこういうところが足りんから、こういうところで苦しまなきゃダメだってですね、今ちょっと、学びの中にあるのでありますけれども、いやー生きている間学びは続きますね。嫌だと言っても学びは続きますね。そして神様の妹に、イエス様の妹に迎えられるふさわしいものと認められるまで、この世の私の人生は続きます。皆さん方の人生もそうです。その時にどうか初めてこのマグダラのマリアのようにイエス様の御声を聞いたあの時のことを、それがもしかしたら今であるならば、今のこの時をしっかりと思い出して、主に従う心、主に従う思いを新たにまた持ち直させていただくことではありませんか。お祈りをいたします。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は死ぬことがありません。イエス・キリストの御言葉を感謝いたします。マグダラのマリア、本当に人生のどん底から救い上げていただいたイエス・キリストにお仕えしよう、お仕えしようと3年半の間イエス様に従っていきながら、無残な十字架の死を前に何もすることができなかった。しかもそのご遺体にさらに香油を塗り雨の布巻こうとした、そのことさえも許されなかったご遺体が盗まれるという事件の中で、実はそこにこそ主がいてくださった。もうどうにもならない、もうどうにもできないというその時にこそイエス様がいて、マリア、ノイフミ、それぞれ声をかけて私たちを招いていてくださること、もう一度このマグダラナ・マリアに起こった事実を通して教えてくださったことを心から感謝をいたします。私どもが主にお会いした時、それが今であるならば今から、あるいはあの時であるならばその時からのことを思い出し、もう一度新たに主に自らをお捧げし、置かれた立場で主にお仕えしていく、その思いを新たにすることができますよ。38年を迎えたこの地下家庭集会、聖母キリスト教会の集会の上に、どうぞこれからも40年50年と続けて開かれていくことができますよう、お願いをいたします。大竹健吾さん、奥様の取り越し前、またご家族お一人お一人の上に、またここに集っておられるお一人びたりの上に、神様の豊かな帰り見と祝福とお守りがありますよ。癒し者の言葉ではない主の御言葉が、私ども一人一人の心にとどまりに根ざし、身を結ぶことができますよ。一切のご栄光を主に期し、信じて感謝し、愛する救い主イエス・キリストの尊い御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。ありがとうございました。